S 最後の警官突一作戦決行時一番最初に突入する隊員、どんなに過酷な状況の中でもその一歩を踏み出せる者だけが突一の称号を掲げることが許される、ということで、NPS の突一に任命されたのが向井理演じる上倉一郎、そして第2話の事件は爆弾テロ。
まあね、ドラマですから仕方ないんですけれども、毎週毎週すごい事件が起きますね、ドラマの中でも言うてたじゃないですか、こういう S のつくような舞台はね、めったに動くこともないから暇なんやみたいなこと言うてたじゃないですか。そんなものかなと思って見てたんですけれども、やっぱそれではね、ドラマ性として成り立たへんので、いろいろ事件って起きるもんだなと思いながら。
でまあ今回はね、そんな突一の上倉一護がどっちかというと自分勝手に犯人に突撃していってしまって、まああそこでね、仲間たちが駆けつけてなかったらどんなことになっていたか、
前回もそうでしたからね。隊長がね、ちょっとこの辺は考えなあかんのじゃないかなと思いますけれどもね、
あまりにもちょっとつ盲信すぎるというか、まあそういう意味でもね、いい迷惑なのが上倉一護とバディを組まされたサットのスナイパー綾野剛を扮する曽我伊織。
まあここはね冷静ですしね、ただね、犯人は犯人とはいえね、まあそこまで冷酷になれるっていうのもね、何かこう事情があるのかなとは思いますけどね。
ということで、曽我伊織のキャストプロフィール。神業と称される狙撃力を誇るサット随一のスナイパー、かつては刑事志望で所轄署に配属され、期待の新人として注目されていた。その後射撃の腕前を買われて特殊訓練員となり、サットのスナイパーとして大抜擢されたという華々しい経歴の持ち主。冷静沈着で射撃待機体制を何十時間でも維持できる集中力、耐久力を持ち、高い洞察力と格闘能力を持つサットの理想を体現しているような人物。NPS の確保という考え方を甘いと言い切り、再犯率の高さなどから犯罪者は反省しない、だからこそ射殺という方法も必要という考えは、過去に家族が被害に遭った事件に起因しているのか
ってことは、やっぱり何かあったんですよね、
ちなみに演じる綾野剛自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、曽我伊織に関しては過去に自分の家族が犯罪被害で殺されていて、端的に言うと自分の復讐心だけで技術を磨き、人質を救うためならば狙撃も許されている組織の中でもためらいもなく、こんな奴死んでも構わないという刹那的な人です。とにかくスナイパーというのは異常な状況に身を置いていると思います。指で引き金を引く、それだけのアクションで人の命を奪えるんです。もしそこで外してしまったら犯人に気づかれて人質を殺されてしまうかもしれない。だから失敗は許されない。そしてこの引き金を引くというアクションさえなければ、スコープから犯人に狙いをつける、そこまでは素人の僕でもできてしまうんです。これはやはり異常な状況だと思います。一護役の向井さんはものすごく気持ちよさそうに演じているのに、こちらは常に戦闘態勢で研ぎ澄まされていて、歩き方まで考えていますし疲れます。実際には向井さんに比べたらアクションらしいアクションはありません。ただ精神的なアクションはとても多くて、そこにきちんとリアクションできるように集中力を切らせないようにしないといけないと思っています。技術面では一つ間違えるとこれは正しい形ではないとなってしまいますし、そういう点は気をつけています。しかも曽我の腕前は神業と言われるほどですから、正の動きですごく早くやらないといけないですから、余計に大変です。守秘義務がある部隊の話ですし、調べようがないことの方が多いのですが、自分で調べられることは調べたり教えてもらったりしながら自分のものにするようにしています。目だけの芝居になることも多いですし、実際に射撃場に行って遠い的に向かった時、凄まじい集中力が必要で神経が敏感になりますが、ショーに合っているところもあるので向き合いやすいです。
まあ確かにピタッとハマってますもんね。
さてそんな S 最後の警官には毎度おなじみのあの方からこんなメールが、戦力外捜査官に負けず劣らず、こちらにもスイーツ好きの上司がいるのかということが気になって仕方がない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。 S 最後の警官第2話。それにしてもこのレベルのテロや事件が毎週、しかも東京で起こるとなると、発生すること自体がオリンピック開催に影響を与えるのではとちょっと心配になってきます。
誰が考えても一緒ですね。
かなり凶悪で派手なテロや事件が登場するので、様々な映画を思い出させてくれます。なので S 最後の警官を見ながらテロに立ち向かう特殊部隊の活躍を描く映画を紹介したいと思います。第2話同様、爆弾テロと戦う映画といえば、なんと言っても真っ先に思い出すのがキアヌ・リーブス主演によるスピードです。 犯人から主人公に連絡が入り、バスに爆弾を仕掛けた。時速80キロ以下になると爆発する。さあどうするというシンプルな展開と緊迫したアクションにより、公開当時大ヒットとなりました。満員の劇場内に張り詰めた緊迫感が今も深く記憶に残っております。それまでマイナーだったキアヌ・リーブスの地位も一気に高まり、後のマトリックスシリーズ出演への布石となった作品でもあります。この時の爆弾は何かの条件が引き金となりスイッチが入るというものでした。あるいはリモコンを使った短い距離での遠隔操作でした。爆弾テロの映画にも時代の流れが見受けられます。最近では通信を使った遠隔操作によるテロ行為を描いた作品も増えています。その流れを汲んだのが今回最後の警官第2話の爆弾テロでしたね。犯人は常に最新技術で仕掛けてくるというパターンが多く、そのせいか若者が犯人という展開が多いような気もします。今後どのようなテロが事件が起こり、そこにどう立ち向かっていくのか、S 最後の警官を楽しみにしたいと思います。ということで、何はともあれ S 最後の警官、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい。